今朝私たちに与えられております新約聖書の御言葉を朗読いたします。マタイによる福音書第5章13節から16節です。マタイによる福音書第5章13節から16節。あなた方は地の塩である。だが塩に塩気がなくなれば、その塩は何によって塩味がつけられよう。もはや何の役にも立たず、外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけである。あなた方は世の光である。山の上にある町は隠れることができない。また、灯火を灯して升の下に置く者はいない。食台の上に置く。そうすれば家の中のものすべてを照らすのである。そのようにあなた方の光を人々の前で輝かしなさい。人々があなた方の立派な行いを見て、あなた方の天の父をあがめるようになるためである。以上であります。今朝も敬愛する皆様と共に主に礼拝を捧げられます幸いを心から主に感謝いたします。今日の御言葉の特に14節以降ですね。今日はこの14節以降のことから、説教したいと思いますけれども、この御言葉は今年の教会標語聖句として掲げられた箇所です。礼拝後開催されます定期会員総会を前に、この御言葉からご一緒に聞いてまいりましょう。さて、今日の箇所は有名な三条の説教と呼ばれるイエス様の言葉です。三条の説教は5章の1節に、イエスはこの群衆を見て山に登られた、腰を下ろされると弟子たちが近づくに寄ってきた。そこでイエスは口を開き教えられたと始まります。つまりイエス様ご自身が山に登られ、その周りに弟子たちが座っています。弟子たちの反応ですねは一切記されていません。ただイエス様の語られた教えを聞きます。この弟子たちがイエス様の教えのこの第一の聴衆であります。その言葉を直接的に聞く者たちですね。今日の箇所であなた方と言われているのもこの弟子たちです。そして現在の私たちの状況で言うならば、この弟子たちはイエス様から召されて信仰を与えられ、聖書を通して教えを聞き、イエス様に従っている私たち信者一人一人であります。また弟子たちと複数形で語られていますから、教会と言い換えることができるでしょう。そしてこの山のですね、裾野には群衆がおります。群衆は遠巻きにしてイエス様の教えを聞きます。そして彼らはイエス様の教えを聞いて非常に驚きつつ、イエス様の教えが立法学者のようではなく権威あるものとしてお教えになったと評して、この三条の説教は閉じられることになるのであります。また山での教えと聞きますと、旧約聖書の出エジプト記を思い起こされる方も多いと思います。子どもたちも知っている出来事ですけれども、エジプトから救い出されたイスラエルの民が火の柱、雲の柱に導かれてシナイ山に到着します。そこでモーセがシナイ山に登って主なる神様から教えを受けます。そして十戒をいただき、山の裾野にいましたイスラエルの民に持って行って彼らに教えられました。 つまり山上の説教でのイエス様は主なる神の権威から語られ、弟子たちはモーセのように神様の教えを受け取って民に伝え、民がそれを聞いて主をあがめる。山上の説教は、そういう構図で描かれています。そして私たちはこの弟子たちの位置でこの御言葉を聞くよう招かれているのであります。さて、今日のイエス様の教えは宣言とご命令で語られています。最初の宣言は、あなた方は世の光である、であります。イエス様はここでご自身を世の光と言われたのではありません。私が世の光だから従ってきなさいと言われたのでもありません。イエス様の前に座ってその教えに耳を傾けている弟子たちに対して、あなた方は世の光であると言われたのです。また、努力したら、修行したら、頑張ったら世の光となれるだろうと言われたのでもありません。ここの言葉はいわゆる現在形で書かれていまして、あなた方は世の光であると断定されているわけです。あなた方は世の光なんだよというふうに言われているわけですね。弟子たちはきっとこの言葉に驚いたことでしょう。彼らは特別に教養や才能があったとか、立派な行いをしていたとか、家柄が良かった人々ではありません。群衆を指導できるような裁量はなく、人々の模範となるような人々でもありませんでした。福音書はそのような弟子たちの賭けや愚かさを隠さず語っていますね。ではなぜこの弟子たちに対してイエス様はあなた方は世の光であると宣言されたのでしょうか。世の光とはどういうことでしょうか。聖書で光が例えとして用いられるときはいつも闇との対比で語られています。暗闇にあって私たちは光がなければ何も見えません。自分の顔も見えません。どういう人間なのかも認識できません。足元も見えませんからつまずいてしまいます。周りも見えませんから、この世界がどうなっているのかもわからないでしょう。またどこにどう行ってよいかわかりませんから、歩いて行くこともできず、その場で身動きもできないことでしょう。このように世の光とは世界を照らす光であり、人が何者であるかを気づかせる光であり、足元を照らして確かな歩みを支える光であります。イエス様はそれがあなた方であると言われたのです。びっくりしますね。きっと皆様も、あ、いいえ、私はそのようなものではありませんと言いたくなるのではないでしょうか。弟子たちも同様だったと思います。しかしイエス様はそのような人による否定できませんという、この人による否定を神様による肯定ですね。神様によってあなたは光なんだ、世の光なんだという、そういう肯定に変えられるお方です。どのようにしてでしょうか。それはご自身を人に与えられることによってです。世の光として真っ先に浮かぶのはイエス様ご自身ではないでしょうか。ご一緒に見てまいりましたルカによる福音書でも、幼子のイエス様を抱いたシメオンはこう言いましたね。これは万民のために整えてくださった救いで、異邦人を照らす光ですね。また洗礼者ヨハネの父ザカリアも、 この神、この憐れみによって、これはこの神の憐れみによって、高いところから曙の光が我らを訪れ、暗闇と死の影に座している者たちを照らし、我らの歩みを平和の道に導くと述べています。いずれもイエス様のことを指しています。光だと指しているわけですね。またヨハネによる福音書ではもっと直接的に言われています。イエス様を言葉また光と呼んで、言葉のうちに命があった、命は人間を照らす光であった、光は暗闇の中で輝いている、またその光は誠の光で、世に来て全ての人を照らすのであると述べて、やはりイエス様を世の光として証ししています。つまりイエス様こそ闇を切り裂いて現れ出た光であり、この世界を照らす光、人の歩みを導く光であります。そしてまさにイエス様のそのご生涯を通して、神様の愛を余すところなく人に明かしされた神の啓示の光であり、この世の罪の闇の現実のただ中に十字架を打ち立てられ、ご自身の死によって罪の闇を打ち滅ぼされた御顔の光、救いの光であります。そして三日目に死に打ち勝たれて復活された永遠の命の光であります。まさにイエス様とはそういう光ですね。そのイエス様が、その光である、誠の光であるイエス様が弟子たちにご自身を与えられることによって、弟子たちは世の光とされたのです。つまり今日のこの言葉をこう言い換えることができると思います。私はあなたのためにこの命を捧げる、この命によってあなたは生きると。私たちは弟子たちと共にこう言うでしょう。私たちはキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることにもなると信じますと。そしてイエス様はこうも言われます。私の光をあなたに与える、その光によってあなたたちは世の光なのだと。皆さんはそう言われてどう答えるでしょうか。聖書はこの御言葉を聞く私たちにこう答えることを期待しています。私たちは罪と闇の中に住むものでしたが、イエス・キリストの十字架の死によってあがなわれ、キリストのものとなりました。今私たちはキリストと共に死に、キリストと共に生きています。ですから私たちはイエス・キリストにあって世の光です、と、こういう告白を望んでいるわけですね。そして私たちのその小さな告白を、イエス様は神様の権威をもってそう宣言し、私たちの告白を保証してくださっているのです。本当に大きな宣言であります。ここまでで私たちはアーメン、その通りですと心からの感謝とともに恐れを持って受け止めておられるのではないかと思います。確かに私たちはイエス様にあって世の光とされている、その通りです。自分の光ではありません。イエス様がその光をご自身の十字架と復活によって与えてくださった世の光です。本当にその通りですね。 しかしこの与えられた光がどれほど素晴らしい光であるかを私たちは本当に理解しているだろうか。この光を世の光として世に対してどれほど輝かしているだろうか。きっとこの言葉を聞いてですね、そういう戸惑いも覚えられるのではないかと思います。イエス様はそのことをご存知ですね。だからイエス様は次の命令でもってですね、命令でもって私たちの背中を押してくださるんです。つまり、そのようにあなた方の光を人々の前で輝かしなさいと。これは本当に まさに私たちを後押ししてくださる、そういうご命令ですね。どのように輝かしなさいと言われているでしょうか。一つ目は、山の上にある町のようにと言われています。山の上にある町、皆さん見られたことがありますか、どこかで。まあ、これまでの文脈から言いますと、この町はですね、まあ、山の上にあるわけですけど、その町がまさにイエス様の光で輝いているわけです。世の人はそれを見まして、ああ、あそこはイエス様の光で輝いている場所なんだと思うわけですね。みんなから見えるわけです。特に暗闇の中に生きている人たちにとって、それは憧れの場所であり、闇の中を歩む旅人にとっては目指すべき場所となるでしょう。それはですね、ではそれでは、そのこのですね、山の上にある町とは、この世界で、この世でどの場所のことを言っているでしょうか。それは教会ですね。教会であります。教会がイエス様の光が輝く山の上にある町なんですね。はじめに申しましたが、山というのは神様の言葉が語られ聞かれるところでしたね。この山上の説教もイエス様が語られ、弟子たちが聞くところ、そしてこの礼拝も神様の言葉である聖書が語られ聞かれるところです。この湖北大教会もその意味でイエス様の光が輝く山の上にある町なのであります。私たちはこの地域にあって山の上にある町として、もっとキリストの光を輝かしていきなさい、こう命じられているわけです。具体的には、今年一年をかけて祈りつつですね、求めていきたいと思いますが、キリストの光を輝かせる教会を目指して、共に歩んでまいりたい、そう願うのであります。もう一つは、灯火を燭台に置くようにして与えられたあなた方の光を輝かしていきなさい、と命じられています。この灯火というのは単数でありますので、まあ、個々の信仰生活においてキリストの光を輝かせなさいということになります。それは家庭であり、職場であり、地域であり、まあ、私たちが生きるすべてのところが対象となります。ここでも思うんですね。この与えられた光がどれほど明るく、美しく、温かく、それぞれの置かれたところを照らすことを理解していたら、まさかですね、マスの下にですね、置いて隠すことはしないでしょう。つまり、イエス様の光を与えられたものの、やはり理解と自覚と行動がここで促されています。そして、勇気を持って、イエス様が与えてくださった光を輝かせるなら、その場所はキリストの光に照らされた場所となるんだという希望が語られているのであります。また灯火というのは、この持っていくことができるものですね。 町というのはその盆ってありますから持ち運びはできませんけれども、ただ築き上げていくものですけど、この灯火というのは持って歩くことができます。ですからこの社会の暗闇にですね、このキリストの灯火を持って行きなさいっていうご命令に聞こえますし、実際教会はこの社会の闇の部分をキリストの輝かして、キリストの輝きで照らしてきたのだと思います。これはまあ教会の社会的使命と言われますけれども、このようにして教会の社会的使命がですね、述べられているのであります。最後に灯火を輝かせることのゴール、目的が触れられています。私たちがイエス様の光を輝かせるのは、私たち自身が褒められることでも、教会が大きくなることでもありません。それはこのイエス様の光に照らされた人々が、あなた方の立派な行いを見て、あなた方の天の父をあがめるようになるためです、と記されています。ここでもこの立派な行いという言葉を聞きますと、気遅れするかもしれませんが、ここではキリストの光を輝かす行いそのものが立派だと言っているのであり、私たちの小さな場所で小さな灯火を灯す奉仕も神様は立派だと言ってくださるということでもあります。本当に私たちがする灯火は小さなものかもしれませんが、それを神様は立派だと言ってくださる、そのことに気づかされるわけですね。この異教の地に生きる私たちにとっては、キリストの光を灯すことはとても勇気がいることです。とても勇気がいることです。しかしそのことを通して、人の心を神様への賛美と感謝に向けさせることができたなら、それは本当に素晴らしいことではないでしょうか。本当にそのことを切に願うのであります。今年一年もご一緒に、聖書を通し、礼拝を通して、ますますキリストの光の素晴らしさを学んでいきたいと思いますし、それを世が必要としていることを覚えつつ、湖北大教会を通し、またそれぞれの信仰生活を通して、このキリストの光を輝かしてまいりましょう。天の父なる神様が崇められますように、祈りを捧げます。闇の中に生きていた私たちを、イエス・キリストの救いをもって救い上げくださり、あなた方は世の光だと宣言してくださる主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの尊い皆を心より賛美いたします。主よ、あなたが私たちに対して世の光であると言ってくださらなければ、今なおこの世の中にあって埋もれてしまうようなものでありました。しかしそんな私たちをあなたの身元へと招いてくださり、御言葉でもって、神の権威でもって、あなた方は世の光であると宣言してくださり、心より感謝いたします。あなたの御前にあって恐れつつも、感謝と喜びのうちに、アーメン、その通りですと受け取ります。そしてそのように生きていきたいと願います。どうか私たちの小さな技も、あなたがそれを喜んでくださり、それを立派だと褒めてくださり、そしてそれを用いてあなたの光を輝かしてくださいますように、心からお願いいたします。どうかこの一年の湖北大教会の歩みを、あなたがキリストの御光で輝かしてください。 この世の闇は深まっています。闇が深まれば深まるほど光は輝きます。どうか私たちがあなたの光に信頼し、あなたの光を携えてこの世の光として歩んでいくことができますように、どうぞ支えていてください。勇気を与えてください。このお祈りを愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。